サンダ暮らし歳時記、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りします。サンダに今も脈々と暮らしの中に受け継がれている伝統行事や懐かしい行事、農作業などについてお話をいただきます。お話は勝本徳子さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。今日もちょっとあいにくのお天気といいますか、そうですね、曇りがちですけども、
まだ、まあ、降ってはいないですけどね、午後から雨マークが出ておりましたので、ね、そうです
ね、ちょっとここから油断できないお天気になりそうですね、はい、
そうですね。
ニュースでも新潟の方がかなり降って、
はい、川がねちょっと氾濫でちょっとオーバーフローしたような話出てましたけどね。
そうですね。とにかくこの時期ちょっと今年は降り方があちらこちらで線状降水帯が出来上がっててね、はい、一時にずっとそこの場所にいるという。
そうですね。
なかなかこれやっぱ農作業の作物も、あ、そうですか。そのお話からじゃあ今日
そのお話から、はい、はい、本当に今年の梅雨ね、長くて
長いですね。
毎日毎日ね、降ったりやんだり降ったりやんだりしてるんですけどね、まあ、この雨がとても野菜には悪くて影響が多いんです。害が多いんです、はい、特にトマトなんですけどね、トマトは雨に弱いんです。で、なんていうんですか、まず畝を高くして排水を良くして、
はい、
で、ポリマルチというんですか、黒いね、マルチを、はい、敷いて、それから屋根にこういう透明のね、まあ、いわゆる傘みたいなのをずっと、
はい、
そうすれば、ちょっとマシなんですけども、結局まあ、面倒など結局経費が高くつくから、
ね、
もう普段はそんなにしなくても大丈夫かなと思ってやってたんですけど、結局雨ごとに一分かれたら、ふーんとしようとなってたらね、はい、次の日行ったらもうその子はあかん。で、そのお隣が次の日にしようとなって、連続してね、
はい、
大きなトマトです。はい。ダメでしたね。
実らないっていうことですか？
歯が枯れてしまうんです。
あら。
しおれてしまうんです。もうしようと。で、実はしっかりついてるんです。
実はついてる
のに。青いまま。
ああ。
で、それほっとったら、はい、いわゆる赤くはなるんですけど、
ええ、
美味しくないんです。
美味しくない、
はい、太陽も照らないし、
そうですね、
赤くじゃなくしオレンジという感じでね、
あ、
ちょっとね、はい、表面がシュワシュワってなって、
あ、表面、はいはい、
でも本当はね、それを置いてたら病気になるからすぐ引っこ抜いて、
はい、
その補助からちょっと離れたところで、はい、持っていかないかんことになってるんですけど、
そうなんですね、
持っていってもどういうわけか、次から次その大玉トマトは病気で、
あら、
やられてるんですけど、
そうなんですね、
いわゆる中玉トマト、
はい、
ピンポン玉ぐらいのと、
はい
はい、それからもう一つミニトマト、
はい、
ちっちゃいトマト、あれは意外と強いんです。
そうですね、我が家では家庭菜園でそれがもう次から次へと、はい、追っかけられるように食べてます、はい、
それは意外と強くて ね
強いですね、
うん、はい、今でもどんどんなってるんですけどね、
はい、じゃあ大きなトマトは被害に遭っています
。で、上から見て、上からというか見て、綺麗になってたと思って、はい、パッと取るとこの頭の方がね、もういわゆる病気で黒くなってるんです。まあ、いろいろ疫病、灰色カビ病とかね、歯カビ病とか、うどんこ病とか、病気いっぱい名前ついてるんですけどね、
そうなんですね、
病気になりやすいですね、トマトはね、はい、いわゆる、まあ、さっき言ったように谷の畝と畝の谷っていうんですけど、はい、そこを水はけを良くして、根元にはわらとか、はい、枯れ草なんかを敷いて、はい、いわゆる雨のね、ポンと折った土に、その葉っぱの裏にパッと泥が
跳ね上がったら
もう病気の元です。
あ、
だからその点もすごく慎重に気をつけて毎年してやっているのに、今年はね、
それでも、
はい、これでも消毒2回したんです、雨の前、
はい、
でもダメでしたね、はい、今年は大玉トマトはもう本当に
悲惨な状況ですか、
はい、ダメでした。で、夏野菜の中で雨に強いっていうのはね、いわゆるゴーヤとか、シシトウとか、
はい、
モロヘイヤとか、
はい、
里芋も大丈夫ですね。それから生姜も大丈夫です。なんとなくね、ちょっと匂いがしたりね、嫌がるようなね、そんな感じのものは強いです。夏のものですね。で、まあ、今のところ我が家ではスイカは意外と元気なんですけどね。
そうですか、
はい、これこれです。
わー、はい、立派な、
はい、もう元気なんです。
前回その下に敷く、
マット、
ね、はい、藁で作られたのをご紹介いただきましたけど、
はいはい、意外と実って
ますね、
はい、きゅうりも載ってますけど、きゅうりも意外と病気に弱いです。
はい、今回うちは全滅でした。
あ、そうですか、うん、やっぱり病気に弱いですね、はい、なんていうんですか、我が家はその病気とタヌキだと思うんですけど、取りに来てね、全部食べないでちょっと下に掘ってるんです。そんなんがね、だからその夜の間にタヌキが来るから、夕方にはもうちょっと小さくても取っておくんです、
はい、収穫、
はい、それと下の方で大きくなったやつはもうこれはもうタヌキに置いてやろうという感じで下に置いておくんですけども、結局動物もそういうようなものを取りに来ますし、病気にもなりますし、
ね、
はい、でこのスイカなんですけど、はい、今のところ、まあ、いわゆる元気なんですけどね、この結局雨がたくさん梅雨降って、あと今週の終わりぐらいからお日様マークでしたけど、
そうですね、
温度が上がってカーッと照ります、
はい、
そうするといわゆるスイカが上がるっていうんですけど、
上がるというのはいいことなんですか、
悪いことで大丈夫じゃない、はい、ダメになるっていうか、スイカが上がってしもたなって見られるんです。葉っぱがもうぐるっとこう巻くようになってしおれて、
焼けたような感じですか。
そうですね、もういわゆるしおれてくるんです、はい、もう根っこが熱に、太陽の熱にやられて熱くなってダメになります、だからこの雨が終わってカッと照る前に、もう2回ほどは取ったんですけどね、スイカ
もうすでに、
はいはい、ちょっとやっぱりまだこうパンパンと叩いてみて、音があれ鈍かったらできてて、軽い音はちょっとまだ中がね、まだ熟してないよという感じなんですけどね、そういうのがあったんですけど、多分この今週の終わりぐらいからはスイカも上がると思います。
じゃあ少し早めでも収穫した方が、
はい、はい、そうですね、これぐらいやったらいいかなとか思うぐらいで、我が家は毎回かぶせてね、それもカゴをかぶせて、
はい、
スイカに一つずつ、
ええ、
ネットも張ってるんですけど、
はい、
カゴもかぶせてる、
野生の動物から守る、
そうです、もうね、上からはカラス、
はい、
下からはそのタヌキも来ますし、
はい、
アライグマもおりますし、だからみんな狙ってるんです
ね、はい、美味しいの知ってますしね、知ってます。
もう今年一番悔しかったのは、
はい、
ビワなんです。
あ、はい、
ビワね、早く蓋を袋をかけないかなと思ってたら、もう次の日行けば下にいっぱい落とされてた。匂いで分かるのかな、鳥居はよく分かりませんけど、ね、
そうですか、
もうね、だから桃と、まあ、ビワ植えてるんですけど、袋かけをしないとやられてしまいます。
そうなんですね、
はい、まあ、そういうことでね、雨も動物の害もありますし、雨の害もあるんです。はい、そしてね、今日のお話ちょっとしようかなと思うのは、
はい、
いわゆるサンダクリナンキンという、
はい、
お話なんですけどもね、私がもうこのサンダクリナンキンの部会に入って今年で3年目なんです、
うん、はい
はい、でこれは2006年ですかに立ち上げられたサンダの JA の、
はい、
部会なんですけどもね、結構大勢の人皆さん入ってらして、たくさん作ってはるんですけれども、ところが去年おととしはすごくよくできました、一本の木にだいたい一本の苗に二本を伸ばすんです。親を取って子供を伸ばしていくんです。でその子供を一本ずつに二個ずつなるように、だから一本の苗で4個なる計算になる、
はい、
上手に作ればなるんです、
はい
はい、で、50本50本100本植えてるんですけども、
はい、
計算からいくと200個ぐらいできないといけないんですけども、今年私とこはいっぺんに100本植えるとね、世話が大変なので、時期をずらして植えてるんです、
はい、
で1回目はね、4月 の, 15日に種まきをして、
はい、
したんですが、今年はね、4月の最初の頃は寒くて、
あ、まだそうでした
っけ、はい、ってなかなかね、芽がね、これ種まきしたあれなんですけども出なくて、ビニールでいわゆる、まあ、なんですか、覆いをして、
はい、
温度を保ってたんですけど、なかなか出なかったんです、
温室のようにこう保護してたんですけど、
結局、定植したのが 5月の17日なんです。1ヶ月ほどかかったんです、苗が、本葉が4枚ぐらい出てから植えることになってるんですけども、本当はまあ20日ぐらいで植えられるぐらいのになって当たり前なんですけど、今年は寒かったせいでちょっと、遅れたんです、1回目が、
はい、
その1回目が特にまた雨が多くて、次から次あの雨が降り、それといわゆる葉っぱに白いものがかかるうどんこ病
っていうの
に、かかりました。これも2回ぐらい消毒したんです。前もってしたんですけども、あれもね、病気疫病っていうんですが、流行りかけたらさーっと全部なるんです。
やっぱり風で飛ばされるんです
かね。そうですね、もうね、だから古い葉はいわゆるカビが来てなるんですけど、次々脇芽が出て、はい、新しい葉ができるので、結局それを置いておこうと思って、そしたらまあ割と木も元気で、今のところ第1回目のやつをこの間からかぼちゃ取りかけてるんですけども、残念なことに数えてみます80個しか取れてないです。
随分少ないですね。200
個じゃないんですもう本当にね、この間この南京部会がありまして、みんなこんな腐ってるなとか、雨でね、
やっぱりこのお天気で。
そうなんです、
長雨ですか。
で、農協の指導員さんに、どうしたらこれ腐らへんようになるんやとかいう話が出て、やっぱり谷に水をためない、排水を良くする、常にもう雨が降ったらさっと流れるようにしておく、それと最初に畝を高くしておくというようなことが大事で、傘を着せるわけに向かず、結局そういうことだったんですけど、今年はもう次から次雨が降ったので、いわゆる第1回目は、ちょっと失敗したような感じなんですけどもね。
この三田栗南京というのは、どんな特徴があるんですか？
あのね、三田栗南京の特徴はね、
今パッとこう写真というか、イラストを見せていただくと、割と濃い黒ですね。
そうですね、いわゆる外から見るとハート型、お尻の方がちょっととんがっているんですけどね、ハート型になって、中はね、すごくオレンジ色、
濃い色ですね、
濃い色ですね、でホクホクしてちょっと甘いです。
あ、栗とついてますから、やっぱその分ね、
そうなんです、
甘くてホクホク。
パスカルサンダーにも売ってるんですけど、スープも売ってるんで、ポタージュ的なスープですけど、何も入れなくて、ちょっと甘すぎるかなというぐらい甘い、
そうなんですか、
コーンスープなんですけれども、これがいわゆる特徴なんです。なかなかね、大きい1000、1キロ 1000グラムって1キロですね、1キロ前後が一番、食べやすいものなんですけどもね、あまりこの太陽が照らなくて、だったらちょっと小ぶりなんが多かったですね、そういうふうな、ものが多かったと思います。そういうふうなことで、第1回目はちょっと失敗なんです。で、2回目の50本の種まきをこの5月の25日にしました。で、定食が6月の14日、これは
予定通りです、
ね、ちょっと早かったんで、でこの畑はまたちょっと違う畑で、水はけの良い畑だったんです、割とね、砂地っていうんですかね、稲には適さないんですけど、畑物には適すという、そういう畑なんですけれどもね、ただ今ちょっと数えていましたところ、ある程度のが150個ほどありますので、なんとか200個ぐらいに行くんじゃないかなと楽しみにしてるんですけどね、これが大変なのはね、いわゆる受粉、
受粉、
受粉をするんです、で、雌花と雄花があるんですけども、雌花も見ると分かるんです、この先っちょにも丸いのがね、花のお尻のとこいうんですか、ところについてるんです。で、中はこれ雌花の写真は中なんですけども、ちょっと細かいのがいっぱい寄っています、これが雌花、これ中にも蜂が入ってるんですけども、朝ね、6時から7時ぐらいに行きますと、もう蜂さんが先に来ております。もうそれで、尾花の方をちょっと写真に撮ったんですけど、ちょっとあまり写りが良くなくて入れなかったんですけども、ちょっととんがっていて、花粉がいっぱいついてるんです。これ同じぐらいの花の大きさ、同じぐらいですけど、
そうなんですか、
それをちょっとベッと花弁、花びらをめくりまして、この先っちょの鉛筆の先、鉛筆は尖ってないですけど、ちょっとお箸の先びら、それを この芽バラのところにちょんちょんと花粉を落としてあるんです、はい、
で
雨の日はねこれ割とねあの花粉が流れてしまって、
あ、そうです
ね、実が落ち着かないので、もう取った雄花の花びらでちょっと蓋をするんです。
お、
はい、それは全然知らなくて、はい、ちょっとネットを見てたらこうしたらいいよって書いてあったので、
あ、
いや、 やっぱり研究してはる人もいるんだなと思って、ちょっと雨に当たらないように、あのする工夫もして、とにかく今のところ第2回目は、あのなんとなく頑張って大きくなってきておりますけどね。
自然に蜂さんに任せるのではやっぱりちょっと、は
い、うん、あのほとんどかぼちゃは花が大きいですので、蜂がたくさんいれば蜂がしてくれるんです。スイカはね花がちっちゃいので、はい、蜂さん任せにはできなくて、うん、もう必ずそれは自分で受粉をしないと、あ、はい、あの花が、あの実が持たないですね。あのだからなんせそれも朝早く10時までに行かないと、あの花がやっぱちょっとしおれてしまうのと、花粉がねパパッと下の方の全部追ってしまいますね、雄花の花粉が。
そう、
雨の日はね花粉が流れて下の花の下に液が溜まってしまっています。もう全然あの、
もったいないですね、
花粉がついてないです。
そうですね、
だからあの明日咲きそうだなと思う花を前の日に取っておくというふうにも書いてあります。
ああ、なるほど、
雄花を、
はい、
で次の日に芽花にしに行くと。
なるほど、
もういろいろ工夫がね、
そうですね、
されてるんですけども、そこまでしたことないですけどね、あのいろんな工夫をされてるんですけどね。でこれもねソフトボール台になれば、
はい、
あのいわゆるマット式、あのお話ししたマット、
スイカと同じように、
はい、マット式をします。
それやっぱり土にそのままにすると虫、
そうしたイボみたいなのがねザーッと土についたり、はい、いわゆる黒いマルチを張ってるんですけども、どうしても地面に接するところ、水がつきやすくて、はい、病気になったり、イボイボイボっとできたのができたりします、
はいはい、イボイボとついてるのは、はい、富士ツボみたいなのがついてるのは、はい、
土に
下に接する。
だからあの何かを敷いて、あの、はい、私はあのそれだけじゃなくてお肉とか、いろんなお魚が入っている
トレー
をきれいに洗って、
はい、
で穴を開けて、でこうかぶせるような形で下に置いて、はいはい、その上に乗せるんです、
空間をちゃんと作るということですね。そうです、そうです
、たくさんですのでね、1年かかってそれを集めます、
あ、そうなんですね、は
い、きれいに洗剤でちょっと匂いが残らないようにして、
そうですね、
はい、そういうようなことをして、そしてねもう一つ気をつけないといけないのは、はい、日焼けに弱いんです。
あ、
だから、はい、いわゆるさっきソフトボールでした、今度どんぶり鉢状になるぐらいの大きさになれば、
二回りから二回り大きくなったら、
はいはい、我が家ではあの米の袋、紙の米の袋ある、
はい、
それを切って、
い、
はい、それを一枚ですけど、いわゆるあのかぼちゃに着せる、ランキングに着せるんです。日焼けです、傘着せるようにして、
あらあらあら、
ちょっとこう着せて洗濯バサミでピュッと止めてたりして、でないとね、太陽に当たると焼ける、って言うんですけど、焼けて色が悪くなってしまう。
もうこれは本当に色がもう濃い色がやっぱり、は
い、そうです、緑の濃い色がね
美味しそうですしね、はい、
そうなんですね。で、いよいよ熟する、50日ぐらい花が実が持って50日ぐらいすると、はい、いわゆるいわゆるできたということで、その印っていうのはいわゆるかぼちゃの茎がね、コルク状、縦筋がいってコルク状になれば、できたということなんですね、はい、まあ、これを即食べられる、即出荷できるわけじゃないんです。2週間から10日ぐらい完熟を指すんです。
取ってから、
はい、我が家はこういうネットで、ぶら下げてるんです。玉ねぎをぶら下げるようにしてぶら下げてる、はい、風通しの良い、ね、日の当たらないところで、
はい、
たくさん作られる方はね、いわゆる地面に、地面というかちょっと机の上に並べて2段ぐらいまでは重ねてもいいということで、風通しの良いところで、2週間から10日を、完熟させると、切り口も十分に乾き、
はい、
このでんぷんがね糖化してますます甘くなると、というふうなことでね、
はい、
かぼちゃ一つ作るのに、こんなに手間暇かけて、
ね、本当ですね、
やっております。
そうですね、
はい、今まで家庭菜園でやってた頃は もうあのちょっと三角のあれなんか作って吊るすような形でね、ぶら下げて10個ぐらいになればいいかなというぐらいでやってましたけど、いよいよ出荷ということになるとね、すごくあの器量よしの子を出さないといけないし、もうあのなかなかね大変でした、はい、まだまだ続きますけど、
ね、まだ今が、どのぐらいの大きさですか。
今がね、まあ、あのこれが後からの方のまだこういう青い青い状態です。
大きな葉っぱですね、
はい、もう下をね、こうくぐるとね、そうですね、50センチぐらいはぐっと立ち上がりますね、葉っぱが。
あ、そうですか。
だからかぼちゃ上からどっからなってる見ないから、
あ、こう見えないですね。確かに
覗いてる、
はい、
あそこにあるとか、で慌ててマットを敷きに行くとかね。
そうかそうか、実ってたらすぐにもうマットに乗っけてあげるようにして、
はいはい、そういうふうな感じでねやってるんですけども、これからまだ受粉をしている最中ですから、いろいろ、まあ、あのそうですね、どんぶり状になっているのもありますし、はい、いろいろですけども、ちょっともうあのそろそろですけど受粉もしてるし、そういうのもあるし、
後半の方が受粉時期だし、前半の方がちょっとこう実ってきて、は
い、そうですね、色がまだ浅いですね、このこういう、深緑というんですか、そういう色にはなってないんですけどね、そんな感じ で頑張っております。
はい、ありがとうございます。はい、前半は、今の時期の農作業ということで、はい、夏野菜とてもご苦労されてらして、そして今日は特別に三田栗南京について詳しくお伺いしました。はい、では1曲お送りして、後半今度はお盆の行事ですが、ご紹介ください。はい、ありがとうございます。